ただいまから昭和42年7月10日朝のご理解をいただきます。
考えられないようなことがあるんです、ね、ですからそういうようなことがですね、例えば素直に聞かれると考えてみると、そんなことをと思うのですけれども、本当に、やはりあるんですね。私の例で申しますならば、私が家を難儀にして、困迫しておる時代、昆布をつきまいをしておるある時でしたが、もうあの自分が一番最高の難儀をしておった時代だったと思いますし、また修行としても一番激しい修行の自分であり、写真に残っておりますが、昔細った写真があの自分の難儀から難儀を続けておる自分でございましたから、もうその写真が残っておりますが、もうそれはどこの辺であったかも分かりませんね。もう無我夢中、一生懸命の自分、記者で山口県かどっか、あの辺の自分のところじゃなかっただろうかと今でも思いますけども、思うてみると、あの時が私が初めて神様の世界をこの肉眼ではっきり拝ませていただいた時でしたからね。神様がもう私の家の巡りの深いことをいろいろと物語ってくださった。とてもお前が一生懸命願って願って願い続けるけれども、お前の願いを味わいしない、だからお前自身が巡りの取り払いのために命を絶たせてもらえ、自分の命を絶って大坪の家の巡りを絶ってもらえ、そして後々立ち行くようにお金をこむれというのを写真をいただいたんです。さあ神様はどういうようなことで私のこの主義を絶ってくださるか、世を鳴らしなしてくださるかと私は思っておったけれどもね、神様はね、今日のご本部参拝の途中に進行中の汽車から飛び降りようとした。どんなに考えましてもね、いくら一生懸命の時でも、私はあの泥棒なんかが汽車の中で刑事に追われてから汽車から飛び降りるということが、本当にあれがもし新人に飛び降りたら大変なとこを受けるだろうと思いますですね。私はできませんでした。もう何回飛んで飛ぼうとしましたけれども、もうとにかくですね、デッキのこう掴んで上に上がったところがありましたよ、ステップのところ、もうあそこはいつも固定が入ってたと飛ぼうと思った。まあそれはその自分のこと、その時のことを思いますと、もう身も心もひそひその時ですよね。断食から断食、もう夜食を取っておる時です。もうしかもギリギリの時にこれだけおすがりしても、もう自分の願いが成就しないのであるなら、本当に自分でも自分が一人命を絶つならば、大坪の家が絶つならと私は思ったんですね。本当に死を覚悟したんですけれども、どうしても汽車から飛び降りるそのことができんのです。その時に神様はですね、返しね、ちり紙を外へこう出してみるとこしたんですよね、進行中の汽車の中から。それでですね、ちり紙をこうやっておきますけど、そのちり紙が汽車についてきたんです。まあ兄に言うならですね、飛んでも言うならしなしはせんって言ったようなことだったと思うんですけど、もう無我夢中だからわからんのですよ。もうああいう不思議にあったことがございます。死神のですね、進行中の汽車からパーッとそれ飛んでいくのはどうでしょう。その汽車にですね、死神がついてくるんですから、そういう神様の特別な不思議な働き、あの自分です、私が、きつねつきじゃないだろうかと人からゆらゆら心配された時代ね、1から10まで神様のお知らせ通りに動かしてもらい、もうそれこそですね、汽車に乗っておりましても、汽車の伝統に片谷先生のお姿が映った、石橋先生のお姿が映ったという時代でした。 もうこの畳を歩いておりますとね、畳のこの目、畳の目一つ一つがですね、神様に見えるんですよ。お装束をつけられた方たちの姿にもう全部が、ですからもう足を踏もうとしても足を踏まれるのです。もったいのして。なるほど、ああいうふうで気概になるんじゃないかと思うんですね。動きが取れない。ね、ですから、神様、ご無礼いたします、ご無礼いたしますと言うて通る、いわゆる神の中を開けて通りおるようなものだというのは、あの時代に私は体験いたしましたね。教祖の神様は、畑で声をかけておろうが、道を歩いておろうが、神の中を開けて通りおるようなものだという、その実感なんですね。もう、あぜ道を通り寄っても、草がこう踏まれたら痛いっていう声が聞こえるような感じがするんですね。もうだから靴脱いでから、ね、裸足で歩くんで、してから板からまってすんましやすいがしやすいでから、そんな上手の時ですか人が着替えて言うはずでもございましたね。そんな時代です。ぽ、うん、ーっと自分で飛び降りることができました。ある小さい駅に着きました。そこで私が、もう私は飛び降りることができません。あの神様はですね、そんならこの汽車の中へ、機関車の中へ入れた。これなら入れるんですね。もう私機関車のホームから下へ降りてからの機関車の、もうあの時そう感じたかもしれませんけれども、こちらから見るとそうでもないですけど、中に入った時のあの車の、いや車輪ですね、車輪の大きさにも驚いてしまいました。もうあれだけでも圧倒されたね、唱えてから中へしゃがみ込みました。そしたら汽車がごとっと動き出したんです。もう時も間髪を入れずに、されよってお声をいただきました。もうどうして出て、どうして汽車に乗ったか覚えませんでした。もうヘトヘトになってですね、もうヘトヘトになって、私がデッキにこう、もう上で乗って腰掛けました時にです、ね、今のが死神ぞと書いてました。ね、確かに自殺なんかする人はですね、そういう意味なら、まあそこのところはどう説明しているかわからんですけれども、言うならばそういう死神的な、そういう働きを受けてですね、だから死神が死に誘導していくんでしょうね、きっと。だから、死があんなことができるんですよ。自分で命を絶っていったようなこと、うん、私に死神の体験をさせてくださったんですね。もうヘトヘトでした。そしてです、ただおかげをいただいたことをお礼もさせていただいて、ほっと前を見た時でした。もう私の目の前がですね、全然違った世界だったと思ったら、もうそれこそ教祖の神様のご神会においてのご結界奉仕のお姿でした。もうそれがですね、二つの駅を通過するまでぐらいに、神眼に、神眼ではね、もうこう肉眼ですね、言うなら肉眼で拝み続けてした。このことだけはですね、私は10年ぐらいは極秘に、これはこのことは人に話すな、伝えるなということでした。それは確かに神様の世界のことを人に漏らすと大変な困ったことがあるといったようなことを昔聞いていましたんですけども、私の場合は10年後ぐらいにはですね、それを人にこの話を何回も聞いてもらったことがあるんですけども、そういうことでした。もうはっきり肉眼でですね、もう厳然として神様の世界では教祖の神様がこうやって道ややはりお取り寄せくださっておるという事実をですね、私はもう本当にこの目で私を拝ませていただいたんですから、後ほど例えばよし、お国に例のおかげをいただいても、金光大臣のお取り寄せをいただいて、あの世はあの世なりにおかげを受けられるということも、私は本当に確信がだから持てます。本当に神様がありやらないやらと理論のことだけに言っておる人たちに、本当にそういう事実を言っているのは分かってもらい、聞いてもらう時期があるだろうと思うんですけどね。例えて言うならば、そういうようなことの場合、ね、今日私が、ね。 これは神様がそうでやったから今田さんが言うそれなことができますもんかいと、まあ、言うてもよいようなんですけどもですね、やはりそういうところに灰というのはこれは私ある意味では素晴らしき灰であり、普通から考えますと信心しておってもそんなことがあるかというようなことがあります。まだそういう例ならもうそれこそもうそれこそ毎週にいとまがないくらいでした。私が、神様がくださるものがどのようなことでも黙って受けようという方の人が助かるようになりまして、ちょうど5年祭を使えるためにちょうど4年半目のだから秋の五大祭でしたから春の五大祭の準備をさせていただいておったりでした。神様からお伝えがあった。これまではですもうどのようなことでも例えばご神官にこういただいてほうれん草をいただいてほうれん草を根こきしたばっかりのほうれん草であった、ね、赤い枯葉もついておりゃあの赤い根のとひげもいっぱいついておる、まあ、まだ引いたばっかりで泥も少しはついておるというような感じです、ね、これを今まではねもうその泥がついておろうが枯葉がついておろうがねその全部をいただいたといういわば4年半であったということであった。もう私が神様がくださるのは何でもいただくという時代で、もうそれこそ考えますとね、棒にも箸にもかけられないようなその誰も構えてのない人の病人を構えて出てくるんですからね。あの時分ですよ、私検事局に呼ばれましたり警察に呼ばれたり、いわゆる保健所からの調べを受けたりした時代でございました。もうそれをそういうことになればもうそうってるんですけどね、もう何でもかんでも受けるというのが私修行でございましたから、結局受けさせていただいた時代でした、ね、金を貸してくれてもどんな水知らずの人が参りましてもおさあの自分はまだお初というのがございませんでしたがお三銭箱ばっかりお三銭箱でもしっくり返して私は持たせてやりました。もうこれはもう全然あの参ってきたことない人でもお金をくださいと、もうあるだけを、何でも一切受けるという時代でした。けれども、本当にそれはですね、もう4年半限りでございました。その時間皆さんもご承知であったと思いますけども、それこそ10人ぐらいいつも棒にまっしにもかけられんことある病人が、いわば、あの、彼のお昼前には寝泊まりしておりました。ああいうお知らせをいただいている。この方っていうものはですね、例えば川上で修行させていただくというでも、本当に新人修行させていただくという人たちだけしかお許しをいただきませんでしたけど、また、そういう病人やらが来ることもなく、いかに神様のご都合であったかということを思います。こういうものでもご都合が起きるじゃろうか。何でもかんでも起きるというよりは、よもやこれは起きる前に。ある時なんか、これはもう立派な青年っていうが、もう奥さんもあったんだっていうのを、ちょっと頭が変になったんだ。それを、彼女に修行しておったある人が連れてきた。あれは久留米の吉武さんでしたよ。人の山でした。吉武さんがですね、あの、放浪して歩いてるときに、その、どっか洞窟の中からですね、もうそれこそ、連れて行くとですね、どっか滝場かなんかで会うたり。それがその病人がですね、もう立派な男ですもん。ところがですね、女さえ見れば女に仕掛けるというその病気なんですよ。で、この時だけは家内が後ろでですね、勝手までそれを聞き寄りましたので、私が、よくここでの修行してよかったです。その時だけ出てきてから、中等先生、保管庫となるだけなかったよければって言われた、これだけ夫人の方のお前のある時に、もしも毎日のことがあったらどうしますかって、これだけはことなさに行きましょうねってから、家内が申しましたことでございましたけども、さあ、そういう時でもね、受けるというのが、後でその時の修行でございましたからね。昼頃でしたか、夕方になっておらんことになりました。それっきり、参りませんでした。いかに神様のおためであったかということを思いますね。 そんなこともございましたというようにです。もうそれこそ一時が万事どれだよかとかでも、いわゆるはいという手を受けるだけです。ですからこういうのは、なるほど、石橋先生のおっしゃる新徳学もまた別物とおっしゃったのはそのこと。もしそういうような時代のことを他のご信者、他の教会の方で聞かれたら、カバメがまじごととおっしゃるはずでございますね。そういう時代でしたから。けれどもそれはどこまでも神様のお教えに背かれんという範囲でした。4年半、いわゆる半年前の春の御大祭を使える前に、これからはですね、例えばその法蓮草でも、ひげのあるところは蒸し、泥のついとるとは払って、洗って、刈り羽のようなところは、いよいよ食べられないところは、営業にも何もならないのところは、切って捨てて、食することがこれからの修行だというご理解をいただいて。それから、私は自分の、私の考えでですね、これはいけない。例えて言うならば、金をください、金を貸してくださいなんていう人が参りましても、私も決して、神様のお世話では、無駄な人に貸せなことも、それから依頼はいたしませんでした。ね、また、病人なんかを扱ってくれというようなことが、それから、2回ぐらいあったでしょうけれども、あとでそれはもう、もうそれこそ、厳然と断りました。ここは、ポコモリ堂じゃない。本当に新人修行がしたいという人だけのなら受け入れますけれども、以外の人たちを扱わなきゃいけないと言って断ってまいりました。というようにですね、同じ例えばその灰というな感じでも、そういう灰もあります、ね。人が見たら聞いたら間違っていないかというような場合でも、灰と言わねばならない時には灰と言わなければならない。修行もございますけれども、それはどこまでもやはり新徳学問は別物だというそういう修行なんです。信心しておくから素直にならない、素直にならないと言って。ただはいはいと言っておるだけが素直じゃない。神様へ向けられたところの入らなかなければならない。これはもう例を言うと、皆さんの中にもいろいろあろうと思います。生活の中に。まあ、きれいを言うなら、夫婦の中に、主人が主人が新人がない。一生懸命お参りをしておる。お前ほど毎日毎日できん。一週間に一遍ばかりしゃう。それを灰とかしながら。だけど、そういう灰は、私は言うちゃいかんと思うんですね。これが本当だと言えようの時の灰は、あと例えば、そこに懲りを詰ませるようなことがあってもよし、そこに不法銀貨になりましても、必ず、それは後におかげになってくるのですから。まあ、例がございましょうけれども、言うなら、今日私、今朝からいただきました。口元に灰が溜まっておる、その灰を手で潰したときに、その灰の毒が口元につくような、いわば不衛生というか、不潔なというか、ね、そういうことにまで灰というような信心は、それは信心でいう素直さではありません。この辺のだから見極めが大事なんだ、ね、確かに灰という素直な心一つで雲の上までも登れる道があるということは、ね、本当の素直さということになってまいりますと、ね、確かに神様にもなれる道がついてくるというのですよ。けども、そこのところに、その、見極めというかね、はいと言わねばならぬこと、はいと言うてはならないこと。ですから、そこのところをいつも 私中心ではなくて神様中心にしておきませんと、はい、言うなら自分の弱さが「はい」という、それを素直と間違えたら、それようなことではおかけいただきません、ね、これはと人が誰が何と言うてもこうすることが本当だというところにいわば「はい」をつけていかなければなりません。素直になっていかなきゃならないね。例えば死神がそのねえ後でも死に追いやろうとするような時に死神の前に入って言ったら本当にいわば自殺行為になってしまいますからね。そういうことのあろうはずがないのですからね。毅然としてやはり断るとか断るだけ、それこそ死神に疲れるようなことすら大きくやはりなんでしょうね。今日はですね、いわゆる不潔な肺、間違った肺、それといわば神様が中心にしての時には人から見てもです、人が聞いてもそんなことがあるじゃろうか、そんなこといくら神様でちゃっと言われるような中でもやはり肺と毅然として言わなければならない肺もありゃ、ね、言うてはならない肺もある、素直のいわば見極めどころというのがあるということでございます。